君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
猪木と蟻が戦って、たい焼きくんは泳げ泳げとせかされて、見頃食べ頃笑い頃が始まる頃、義歌隊は誕生しました。40年前の話です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大開学40周年記念事業について、開学40周年記念事業推進室長で環境生命工学系教授田中三郎先生と大西隆学長お二人に聞いてまいります。
40周年ということで、これ具体的なお誕生日はあるんですか？
一応10月1日ということにしてるんですけども、はい、たまたま土曜日になりますので、ですから10月3日にお誕生日のお祝いをしたいと思ってます。
学校始まるのって4月っていう雰囲気があるんですけれども、10月がお誕生日なんですね。
そうですね。ちょっとそこのいきさつ、詳しいことは私も承知していないんですけれども、
はい、それはそうですよ。学長、40年前から学長じゃないですからね。
そうですね。私は豊橋技術科学大学と姉妹校と言われている長岡技術科学大学に三十数年前に入ったんですけどね、入ったというか教員になったわけですが、
でも40年前豊橋に義歌大が来た時のお話というのは何か聞いたことがありますか？はい、
地元の方からもいろいろ伺ってます。それらを、伺うと2つの流れがあったというふうに、いうことなんですね。
はい、
で一つは豊橋ではその前に愛知大学を誘致したわけです。
うん、
で愛知大学は文化系のいわゆる大学ですね。
はい、
でもう一つやっぱり理工系の大学が欲しいと、理科系の大学がですね、うん、いうふうに地元の方は思われて、それで理系大学の誘致っていうことを熱心にされていたんですね。
それが、40年前できた豊橋技術科学大学。
そうですね。ちょうどその頃に国立公立私立の高等専門学校ですね、
はい、
高等専門学校というのは5年生で、まあ、普通の学校から言えば高校生との3年間ですね、うん、それと大学の 1,2 年までの課程の5年生なんですね。だから20歳で、まあ、高専を卒業するわけです。うん、まあ、最初はその高専を卒業したら企業で働くと、はい、いうことが狙いだったんですけれども、高専には非常に優秀な学生が各地域で集まったので、やはり工学心が旺盛だったわけですね。
うん、
で次の学校行きたいということをみんな考えたわけです。
はい、
だけど5年生なので、まあ、大学2年まで終わってるわけですね。うん、それからまた大学1年に入り直すっていうのは、せっかくの勉強してきたことが無駄になると、うん、いうことで、まあ、うまい制度ができないかという、そういう議論が一方で上がっていたわけです。
はい、
それでその高専の卒業生をもっぱら受け入れる大学を作ろうという、まあ高専生受け入れ大学構想というのが起こってきたわけですね。はあ、で結果としてはその一つがさっきの豊橋の理系大学誘致の運動と重なって豊橋にできたと。
すごくいいタイミングだったわけなんです
ね。そうですね。まあ、多少時間がずれているので、うん、狙っていたよりは少し遅く誘致ができたと、はい、いうことかもしれませんけれども、うん、まあ、豊橋の皆さんが辛抱強く運動されて、うん、誘致にこぎつけたというふうに伺ってます。
今でも高専卒業生が多いよっていうふうに聞いてますけれども、もともとその目的で生まれた大学だったんですね。
そうですね。8割が今高専の卒業生です。
うん、
で最初はもう10割全部3年生の編入から始まると、
はい、
まあ、つまり 1,2 年生がいない大学というのも構想の中にあったんですけれども、
はい、
まあ、当時の学校の、まあ、今でもそうかもしれませんけど、学校の大学の制度の中で 1,2 年がいない大学というのは、まあ、おかしいんではないかという意見が出て、
はい、
で1年生はまあ2割 受け入れると、
はい、
で8割は高専だという、うん、結局、まあ、今の制度になったんですね、
はい、
で田中先生はまさにその豊橋技術科学大学2回生として高専から進学されたので、うん、学生としてそのことを体験されたと思います。
今技科大で教授をやってらっしゃる田中先生は40年前、正確には39年前ですか、
はい、
技科大生だったんですか。
学生だったんですね。電気電子工学系の学生でですね、
はい、
私は大阪の、まあ、言葉からしてもそうですが、あの関西出身で、
はい、
大阪府立高専からこちらの、うん、電気電子工学系の3年生に編入をしたわけです。
できたてほやほやの豊橋技術科学大学に。
そうなんです。当時ですね、豊橋と長岡と2つの技術科学大学が同時に開校しました、
はい、
どちらに行くのかということで、うん、私いろいろと先生と相談したんですけども、
はい、
私はスキーができない向こうに行くと脅かされた。向こうに行くとスキーで大学に行かないと大雪だからねとかいうことで、ね、
通学がスキーだよと。
いや当時はいや、まあ、本当か嘘か分からないですけどね、まあ、昔はもっと降ったんでしょうね、今よりも、
うん、
で大変なとこだからっていうので、
はい、
私はじゃあもっと温暖な豊橋にしようと、はい、いうことで、まあ、こちらを受けて、まあ、幸い合格した。
それまでは豊橋なんていう町はじゃあ知らなくて、
まあ地理で少しですね、
うん、
あの知ってるぐらいで、あとちくわですかね。山沢のちくわというのは
皆さんおっしゃいますね、
お土産でいただくということで、
はい、ほぼ40年前、全く知らない豊橋にお一人でいらっしゃった田中青年ですけれども、
はい、
でも学校は校舎は出来たてほやほやですから綺麗な。
それがですね、はい、まあ、今では想像できないような建物。当時確かね A 棟が棚確かですね、うん、A 棟と B 棟ぐらいまであったんですかね。
A 棟 B 棟ぐらい
C があったかないかというぐらいですね。それでその舗装もされていないと、泥だらけなんですね。
地面が
コンクリートで張ってないんですね、はい、ですから運動靴がもうぬかるみに入ってですね大変な状況。
言っても1970年代後半ですよね。
いやいや、こちらその天白の山というか丘というか、
うん、
泥だらけでですね、周りに今でこそもコンビニエンスストアがありますね、はい、
うん、
食堂もないコンビニエンスストアもない、あるのはハウスばかりと。
畑しかないところに大学ができた。
そうです。当時はまたあの伝承菊ですかね、そういったものがあって、うん、結構今でもやってるかもしれないんですが、
はい、
見渡すとそればかりで車も見えないですね。今は23号線が通ってますけど、
はい、
で旧道 の, その小松原街道で、
うん、
細い道、あの太い今のバイパスもないですね、
うん、
だからバスが駅から曲がれくなったくねった道をですね、
はい、
ゆっくりと走っている。
寂しかった。
まあ、あの寂しかったですけどもね、あのやっぱり若い時で新しいその勉強ができるということですね、う
ん、はい、
それと親元を離れて、
うん、
まあ、一人で好きなことができるわけですね、
うん、
好きな時に起きてですね、今でこそ学生に早く起きてこいとか言ってますけどもねいい加減なあのこともあったような気がします。
寮か何かに入ってらっしゃった。
私は、ね、ちょっと離れたあの駅前の柳生橋というあたりで、
はい、
下宿っていうんですかね、
はい、
寮が限られたもんですけど入れなかったですね、
うん、
面白い下宿で今じゃ考えられないですけども、
はい、
一戸建ての、まあ、一軒家をですね、
はい、
襖で間仕切りをして、
うん、
6人が暮らしてたんです。
一軒家に。
一軒家です。お風呂は一つ、台所は一つ。
みんな技科大生。
みんな技科大生
それが柳生橋にあったんですか。
柳生橋にあったんです。
へえ。
広瀬荘って言うんですよね。だから今懐かしいです。今も建物は残ってる。
そうなんですか。
ただなんか料理屋さんかなんかになってたと思いますね。
へえ。
だけど当時ですね、その一期生二期生っていうのはものすごくやっぱりやる気があったんですね、
うん、
その広瀬荘っていうのは夜12時1時になっても電気が消えない、
うん、はい、
麻雀じゃないんですよ、勉強してるんですよ、ね、だからみんなが勉強するもんだから、私もそれにですね、
うん、
誘われてというか一生懸命やっぱり1日3時間は椅子に座って勉強してましたね。
技科大 DNA はこのようにして始まったわけなんですけれどもね。大西学長は長岡技術科学大学。
そうですね、あの最初に、まあ、教員としての仕事を始めたのが、
はい、
長岡技術科学大学。
あ、学生としてではなくて先生 で、
ね、先生としてですね。
田中先生よりちょっとっていうかだいぶ学長は先輩なわけですね。
はい、 10歳ほど私のが上ですから
あ、そうです、
まあ、すでにその田中先生が入学された頃は、はい、社会に出かけていたという、
ね、もう先生だったわけなんですね、
ギリギリですかね
長岡技術科学大学はスキーじゃないと通勤できなかったですか。
まあ、ちょっとそこはあの誇張されて伝わってるかもしれませんけども、ただね、私が最初に着任したのはあの昭和56年で五六豪雪っていう名前がついてる年なんですよ。でものすごく確かに雪が深くて、でまあ大学に最初に行ったのは3月でしたけども、あの中庭に屋根から下ろした雪があって、そうですね、高いところは7、8メーター雪が積もってて、そこをあの突っ切って、自分が指定された建物に行くもんだと思って遭難しかけたことが覚えてますねで、まあ、もう途中でこれはいけないと思って引き返して、はい、それであの今 の, その正門というか、うん、あの本部棟ですね、はい、まで戻ったわけです。そしたらそこは雪が深いので全部2階でつながってるんですね、だからそこから入ればあとは校舎の中を2階でずっと渡り廊下で全部伝わっていけるというふうになっていたんですね。
2階から入ったという。
そうです、あ2階で、まあ、伝わって、うん、で豊橋もですね、これはあの風が強いという、はい、ことでやはり全部2階でつながってるんですね、主要な建物。
風が強いのが理由なんですか。
雪はここは降りませんから、はい、雪の問題はないんですけれども、うん、まあ、風が強いということと、まあ、もしかしたら長岡でそういう仕組みになっているのでこちらも、うん、まあ、そこであの連絡していれば便利ですから、
はい、
そういうまあ便利なやり方を選んだのかもしれないですね、うん、
はい、まあ、それぞれ40年前の思い出話ですけれども、40年の時空を超えて、大西学長も田中先生も今こうしてお話を同じ空間でしてらっしゃるわけなんですけれども、であれから40年なわけなんですけれども、今年は記念すべき40周年ですが、学長、あの議科大としてはどんなことを。
まあ、一番大きいのはそのここに立地した開学したいきさつから見てもですね、
はい、
まあ、市民の皆さんに呼んでいただいて随分支えていただいたんですね、その後も、
はい、
例えば学生の面倒を見るといいますか、うん、いろんな機会に学生を引っ張り出してくれたりですね、
はい、
あるいは有志の方が奨学金を作ってくれたり、うん、あるいは国際交流の手助けをしてくれたりですね、はい、まあ、いろいろお世話になっていますので、
うん、
あの40周年迎えて、まあ、市民の方に感謝するという気持ちをいろんな格好で表現したいと思っています、
はい、
それからあの40周年まで来れたということについて記念の事業というのをいくつかやってですね、
はい、
その証にしたいと思っていまして、はい、例えば図書館をですね、うん、従来の図書館だと本を読む場所なんですけれども、
はい、
あのそれだけではなくて研究者学生が集って議論したりですね、あるいは研究発表するようなそういうあの研究の交流の場として一部を改修すると、
はい、
それから学生側の課外活動をすることが大事なわけですけども、はい、そのクラブの部室が不足しているとかあるいは運動場等で傷んでいるところがあるということで、はい、あの学生の課外活動用の、まあ、施設の整備もしたいというふうに思っています、うんうん、
はい、
それであの、まあ、お世話になっている企業の皆さんとかあるいは大学の教職員父兄の方同窓会にお願いして寄付を募ってその寄付をもとにして今申し上げたような事業を記念事業としてやりたいというふうに思っています。
なるほど、図書館が新しくなる。
図書館そのものはあの前のままなんですね、
うん、
図書館の1階部分を、まあ、いわゆる図書館の読書する場というのからイメージをガラッと変えて、うん、まあ、そこではあの語り合っていいと、
うん、
まあ、図書館というのは声出しちゃいけない場だったわけですが、
そうですね、
声を出してもいいし研究発表とか、うん、研究のディスカッションできるような場にしようと、
はい、
それから女性の方が少しくつろぎながら交流できるような女性のための空間というのを作ろうということで、うん、図書館の1階が、まあ、今まで静かな場所であったものが少し賑やかな場所になると、
はい、
で図書館の2階と3階は従来のような静かに本を読む場所にしていきたいと、でそういう改修をしたいと思っていますね、
は
い、
あとは課外活動。
そうですね、学生用の課外活動
充実させよう
と、豊橋の大学では、まあ、あんまり いろいろ学生が何かする機会っていうのが周りにないの で、
そうですね、
大学の中での生活っていうのはかなり重要になって てくると思うんですね、うん、もちろんあの勉強したり実験をしたりっていうのはかなりの時間を割くんですけれども、はい、やっぱりあのそれ以外の活動も行ってバランスを取るということも大事だと思いますので、うん、はい、まあ、これはあの心身をまさに鍛えるためにですね、うん、で課外活動も奨励しているんですね、
はい、
で課外活動も例えばロボットコンテストのようなあのそういうちょっと専門に近いそういうのもあれば、
はい、
あのラグビーだとか、うん、あそういう、まあ、水泳とかですねそういう、まあ、スポーツ系のもありますので、
はい、
まあ、私としては学生の皆さんにはいろんなことに挑戦してもらって、うん、まあ、バランスの取れた学生生活をしてもらいたいと思っていますので、はい、まあ、そういう機会を十分に提供したいと思ってます、
はい、
それからあの寮をですね新しく180人分3年間に分けて作ろうと、で今年度はそのうちの60人分の寮を作るんですね。でこれはあの、まあ、国際化というのを推進しようということなので、はい、外国人の留学生と日本人の学生が一緒に暮らす寮で、まあ、シェアハウス型と言ってるんですけれども今を5人で共有すると、で一人一人は、まあ、少し小さめの個室を持っていまして、
はい、
個室にはあのベッドと机があると勉強机があると、
うん、
だからあの寝たり勉強するところは個室でいいんだけれども、うん、くつろぐところは今を共有しようということで、はい、5人が1つの今を共有するんですね、
うん、
で建物全体としてもそういう共有するスペースを作っておいて、
はい、
まあ、個人で勉強する過ごす時間と、まあ、みんなで触れ合いながら過ごす時間というのが両方寮の中で楽しめるようにしたいと、う
ん、まあ、今までも寮はありましたけれども日本人は日本人留学生は留学生って分かれてましたね。
そうですね。それと、まあ、それぞれが個室化が進んでいるので、
はい、
まあ、個室になってるんですね、
うん、
で、まあ、今度の寮も個人のまあプライベートなスペースですね、落ち着いて勉強したいとか、うん、まあ、寝るときは一人で寝れるようにするわけですけども、はい、あのそれ以外に少し自由にくつろぐところは共有スペースで、
うん、
学生同士が自然に触れ合うそういう環境を作ろうと、うん、
国籍はいろいろという。
そうですね、はい、そういうふうに思ってます。
いろんな言葉が飛び交うわけです、
まあ、それも期待しているんですねあのいろんな言葉が飛び交いかつ文化的にも多様な人が一緒に暮らすということで、
うん、
まあ、お互いが相手を尊重し合って、うん、一緒に暮らすという、うん、まあ、そういう体験もしてもらいたいなと、う
ん、なんか羨ましいですね。
いろいろ難しい問題も出るかもしれませんけれども、
はい、
まあ、学生自身でそれを乗り越えていくような、
そうですね、
まあ、大学もあの手助けをしますけれども
貴重な経験ができるんじゃないかなと思います、
そう期待してるんですね、
はい、すごい大学の環境が良くなって施設が充実して寮も増えて、田中先生あの40年後に生まれればよかったですね。
私以前ですねもう15年20年ぐらい前ですかアメリカに留学したことがあるんですね、
はい、
その頃の図書館っていうのはですね、うん、ここで今考えているようなことに近くてですね、
はい、
きちっと切り分けはやってるんですね、
うん、
物は食べてもいいですよ、
うん、
喋ってもいいですよ、だけど静かなところは静かでですね、
うん、
電気も照明がちょっと違うんですね。静かなところはソファーがあって、
うん、
で一歩喋っていいところは白くて明るくて、
うん、
なんていうんですかテーブルもあって何を食べてもいい、だからそういう切り分けきちっと当時アメリカできたんですね、
うん、
日本はそれはできてなかった。これが技科大で今度ですね、
うん、
新しく寄付金もいただいてやっていこうと、うん、
施設もインターナショナルな感じに、
そうです、
ね、40年おきになっていくわけですね。
で先ほど学長がですね、はい、おっしゃったその留学生と日本人が混在して生活する、うん、まあ、シェアハウスみたいな感じで共通の場所もあってですね、
はい、
できる、まあ、それは素晴らしいことだと思うんですね。最初はちょっとエネルギーいると思うんですね、
うん、
学生さんにとって私もアメリカに行った時最初はなかなかやっぱり言葉もわからないし、
うん、
大変だったんです、まあ、アメリカっていうのはそのアメリカ人と言いながら、まあ、出身はいろいろなんですよね、
うん、
まあ、向こうも西から東まで広いですからね、英語の言葉も違うし、あるいはヨーロッパから来てる人もいる、
はい、
ロシアから来てる人もいると。私の行った大学だとまさに5カ国の人ですか、インターナショナルって言いますかね、
う、
まあ、そういう人たちが文化も違う中で勉強していくと、まあ、生活もしていくと、まあ、非常にいい経験になるんじゃないかというふうに思います。
まあ、最初はちょっと大変かもしれませんけれども若いうちに苦労して、
そうですね、
余裕を持って世界に羽ばたけ
と羽ばたくと
そういう感じですね。 はい、学長はせっかく40年ですから、いろいろこう式典とかそういったことも予定されてるんですか。
はい、記念式典は10月3日月曜日になりますけれども、はい、午後豊橋市内のほの国豊橋芸術劇場プラットで、はい、行う予定です。
これはいろんな方がお客さんでいらっしゃる。
そうですね、例えば豊橋立地の企業の方には医科大をサポートするような組織も作っていただいています。
はい、
そういう企業関係の方にも来ていただきたいですし、国際交流なんかで支援していただいている方がたくさんいますので、
はい、
そういう方々にも来ていただけるとありがたいと思っています。
はい、記念式典が10月3日の月曜日プラットであるんだそうです。
それがメインになります。
はい、
であとはさっき申し上げたような記念事業というのを、うん、やっていくので、うん、それは完成した段階でおそらく今年度の終わり来年の3月ぐらいに完成したものについての竣工式をやって、
はい、
お披露目をしたいというふうに思っています。
そこまでが40周年記念事業と。
そうですね、40周年記念事業は、実は今年だけでは終わらずに、
うん、
数年続くと思うんですね。
そうなんですか。
さっきの寮も3年かけて作るということになりますので、
うんうん、
ですから実は寄付も来年の9月まで募集するように計画していますので、
はい、
少し 2,3 年かけて40周年記念をじっくり仕上げていきたいというふうに思っています。う
ん、
で、40周年っていうのはお誕生日というふうに考えると、
はい、
10月3日1日っていうことになるんですけれども、うん、やっぱりそれを機会に大学のことをみんなで考えて、どうやって豊橋技術科学大学をもっと良くしていくのかですね、その知恵を出し合ってそれを実現していくということが大きいと思うんですよね。
はい、
その意味では今年の4月から新しい中期目標中期計画の期間に豊橋技術科学大学も入ったので、
はい、
すでにいくつか新しい事業を始めています。その中には産学連携の研究の仕組みっていうのをもっと充実させようということで、
はい、
大学の研究者と民間の研究者がそれぞれ自分の持っている人材とか、うん、あるいはノウハウアイデアとかお金も出し合って共同で研究をしていこうということを始めまして、
はい、
今16のプロジェクトを採択して、うん、その16がスタートしたところなんですね。
はい、
だそういう新しい試みも始めましたので、
うん、
ぜひ豊橋あるいは東三河の特に製造業関係の企業の方ですね、
はい、
とは連携を深めていきたいと、これも大きな意味では40周年の記念事業の一つだというふうに思っています。う
ん、先生と学生だけで完結せず。
そうなんですね。
うん、
で豊橋は、南海トラフ地震津波の心配もあるということで、はい、
うん、
防災というのも非常に大きなテーマですし、はい、それから農業をやっておられる方も随分多いわけですね、伝統的に。
はい、
で私どもは防災については専門家がいます。それから農業については農学部はないんですけれども、農業に IT の技術を利用した新しいタイプのやり方の農業というものについて今までも農家の方々と一緒に研究をしてきたので、
はい、
そういう積み重ねの上で、農業について新しいプログラムを作ってですね、
はい、
農業者あるいはこれから農業を始めたいという若い人に入ってもらって、うん、地域の農業を盛んにするというプログラムも進めていきたいと思ってます。
最初前半田中先生に畑の真ん中にできた大学だよっていうふうに教えていただいたんですけれども、畑にも役に立つ大学にもなるんですね。
そういうことですね。今の学長のことを分かりますということになります。
田中先生は開学40周年記念事業推進室長ということでやってらっしゃるわけなんですが、楽しい事業もいろいろ資料には、ね、書いてありまして、歌も作るんですか。
そうなんですね。我々ですね、校歌というものが今までなかったんですね。それもなかったということで、今回はですね40周年を記念して、
はい、
校歌じゃないんだけども40周年記念歌を作ろうということで、
はい、
広く公募しました。
はい、
でそうしますとですね3件応募があって、
はい、
2つが学生ですかね、
うん、
で1つが教員と、
はい、
でそれを、コンペティションの形で投票をしまして、
はい、
その中の一つを選んだんですね。
うん、
非常によくできた あの歌でありましてです、
メロディーもついてるんです、
メロディーもついてるんですね、うん、ですから作詞作曲をやっていただいたということなんですね。ですから多彩な人がおるわけなんですね。
別に音楽の先生というわけではなくて、
じゃないんです。あ、曲のイメージとしては、まあ、豊橋らしいといいますかね、はい、その牧歌的というんですか、
うん、
ちょっとのんびりした感じの、うん、いい感じの曲が選ばれました。
いつ頃発表されるんですか。
式典の時にお披露目ということになりますね。ですから10月の3日ということになります。
プラットで、
プラットでです。
田中先生や学長が歌うわけですか。
皆さん歌う。
はい、そんな、なんかあのお楽しみもあるみたいですよね、素敵な式典になるみたいです。式典は10月3日月曜日、プラットであるということです。ということで今日はですね、いつもとちょっと雰囲気を変えまして、開学40周年記念事業の話ということで、大西学長とそれから開学40周年記念事業を推進室長をしていらっしゃいます田中先生、お二人伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今年の技科大祭のお笑いライブ、なんとメープル超合金が来てくれることになりました。金髪赤シャツのお兄さんと大きいお姉さんのあのコンビです。あとゴージャスも来てくれます。ゴー、星、ジャスって書くあの人です。海賊コスプレした道化師メイクでいつも地球儀持っているあのお兄さんです。あとお侍ちゃんも来てくれます。お侍コスプレの江戸ネタが超面白いあのお兄ちゃんです。技科大祭は10月8日と、あ、ギカダイ、君はギカ水を知っているか。実験も好きだが音楽も愛する40人のギカ大生によるギカ大吹奏楽団、人呼んでギカ水。次週9月24日の天白の城はギカ大吹奏楽団ギカ水の定期演奏会の話題、音楽を愛するギカ大生に聞きますを楽しみに。